御言葉を読みいたします。コリントの信徒への手紙に第9章1節から15節、聖なる者たちへの奉仕についてこれ以上書く必要はありません。私はあなた方の熱意を知っているので、アカイア州では去年から準備ができていると言って、マケドニア州の人々にあなた方のことを誇りました。あなた方の熱意は多くの人々を奮い立たせたのです。私が兄弟たちを派遣するのは、あなた方のことで私たちが抱いている誇りがこの点で無意味なものにならないためです。また私が言った通り用意していてもらいたいためです。そうでないとマケドニア州の人々が私と共に行ってまだ用意のできていないのを見たら、あなた方はもちろん私たちもこのように確信しているだけに恥をかくことになりかねないからです。そこでこの兄弟たちに頼んで、一足先にそちらに行って、以前あなた方が約束した贈り物の用意をしてもらうことが必要だと思いました。しぶりながらではなく、惜しまず差し出したものとして用意してもらうためです。つまりこういうことです。惜しんでわずかしか種をまかないものは借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのです。各自不詳不詳ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めた通りにしなさい。喜んで与える人を神は愛してくださるからです。神はあなた方がいつもすべての点ですべてのものに十分で、あらゆる良い技に満ちあふれるように、あらゆる恵みをあなた方に満ちあふれさせることがおできになります。彼は惜しみなく分け与え、貧しい人に施した。彼の慈しみは永遠に続くと書いてある通りです。種をまく人に種を与え、パンを糧としてお与えになる方は、あなた方に種を与えてそれを増やし、あなた方の慈しみが結ぶ実を成長させてくださいます。あなた方はすべてのことに富むものとされて、惜しまず施すようになり、その施しは私たちを通じて神に対する感謝の念を引き出します。なぜならこの奉仕の働きは、聖なる者たちの不足しているものを補うばかりでなく、神に対する多くの感謝を通してますます盛んになるからです。この奉仕の技が実際に行われた結果として、彼らはあなた方がキリストの福音を従順に公言していること、また自分たちや他のすべての人々に惜しまず施しを分けてくれることで神を褒めたたえます。さらに彼らはあなた方に与えられた神のこの上なく素晴らしい恵みを見て、あなた方を慕い、あなた方のために祈るのです。言葉では言い尽くせない贈り物について神に感謝します。次週の午後から定期会員総会が行われます。で、主な議事は、州法や年報に記されている通りです。ぜひ丁寧に読んでいただき、会議に臨んでいただきたいと願います。分かりやすく申しますと、昨年度の報告がなされ、新しい年、神様の前に私たちはこのように歩んでいきますと決心し、献身の思いを新たにすることです。で、多くの報告、提案、また選挙などがありますが、中でも会計に関すること、決算や予算については、時間をかけて丁寧に扱います。で、初めての方は数字や項目だけ、見ていても十分わからないところがあるかもしれませんけれども、そのようなときは遠慮なく尋ねていただければと思います。やはりよく理解した上で献金を捧げていただきたいと思うからです。で、教会の歩みというのは、献金によって支えられているという面があります。それは教会に集う人々のお金、経済力によってということではありません。すべては神様のものであり、私どもが捧げる献金、お金も神様から与えられたものです。で、教会を作り上げる働きに、教会一人一人が召されているんですが、その力はすべて神様からいただいた恵みと力によるものです。 で、人は一人で生きていくにしろ、まあ、家族と共に生きていくにしろ、あるいは学校や会社を、まあ、運営していくにしろ、まあ、お金というものが必要です。で、神様を信じている人もまだ信じていない人もやはりお金が必要です。神様を信じていれば全ての必要が与えられると私は信じている。だから働かないで家でぼーっとしている、私は何もしない、そういうのであれば、まあ、それはそれで神様の御心をよく理解できていないということになります。教会の礼拝に出席をして聖書を開いて読んでみる、その時私どもはどういうことを、まあ、期待するでしょうか。今日初めて、まあ、教会に来たとして、ここで魂が安らぐようないい話を聞くことができると思ったら、牧師が急にお金の話を始めた、もしかしたらがっかりしてしまうかもしれません。それは初めての人や、まあ、求道中の人たちだけでなくて、まあ、すでに信仰を持っている人たちにとっても同じことだと思います。やはり私どもは救いというものを、まあ、第一に求めているところがあるのだと思います。この世にはない神様の愛であるとか、許しであるとか、平安であるとか、あるいは悩みが解決されること、あるいは病が癒されること、まあ、そういったことを求めて、まあ、教会にやってくるのだと思います。お金のこととか、お金がないと何もできないとか、まあ、そういう話はどこででも聞くことができると考えてしまうんです。まあ、それにお金というのは絶えず誘惑というものがつきまといますから、間違った仕方でお金を用いると取り返しのつかないことになります。そのようにどこかお金というものには人間が持っています闇というものが一緒にまとわりついている、まあ、そういうふうに思えてしまいますので、なおさらお金の話なんか教会で聞きたくないと思われるかもしれません。しかし教会にとっても普段の生活にとってもお金というものは、まあ、とても大事なものです。だから聖書はお金のこと、献金のことをいい加減な問題とはせず、正面から向き合って私どもに教えようとしているんです。で、教会では毎週のように、まあ、献金に関する説教を聞くわけではないと思います。まあ、私が話すにしてもですね、まあ、年に1回程度であります。でも礼拝の中ではこの献金というのが毎週あります。まあ、献金という言葉自体、まあ、教会の外でも通じる言葉ですから、まあ、誤解を招かないように、奉献、まあ、奉仕の方に、まあ、献金の献と書いて奉献ですね、まあ、奉献と呼んだ方がいいという人もいます。あるいはもう少しシンプルに感謝と献身、そういうふうに言い表した方がいいのではないかという人たちもいます。しかし言葉の違いはあるにしろ、なぜ私どもは献金を捧げるんでしょうか。しかも礼拝の中で捧げるんでしょうか。まあ、そのような一つ一つのことをですね、まあ、信仰の問題として、まあ、きちんと理解するということが大切です。お金がないと教会を運営することができないではないか、まあ、そう言って簡単に片付けるのではなくて、まあ、信仰を持ってちゃんと考え、そして心から喜んで捧げることができるようになるまで問い続け、御言葉から学ぶ、まあ、そういう姿勢が大事だと思います。で、そして献金を捧げる姿勢というのが、まあ、そのまま私どもの生き方に結びついてくるのです。で、今朝ともに耳を傾けたい御言葉は、まあ、コリントの信徒への手紙2の第9章全体の御言葉です。伝道者パウロがギリシャにあるコリントという町に宛てて書いた手紙です。で、先の第8章と、まあ、本日の第9章にわたってパウロは献金の勧めについて、まあ、丁寧に語ります。で、第9章1節に聖なる者たちとありますが、これはエルサレム教会のことを指しています。エルサレムの教会が今困難の中にある、だからコリントの人たちにぜひ支えてほしいんだと言うんです。いや、すでにこれまでも熱心に支えていまして、この献金に対する コリント教会の熱心さというのは、アカイア州やマケドニア州といった他の教会にも影響を与えていました。で、5節では、贈り物とありますが、この贈り物とは要するに献金のことです。献金について、聖書的にあるいは信仰的に、いろんな言葉で表現することが、できるかもしれません。で、その一つは一節にありますように奉仕ということです。終わりの方の12節また13節においても奉仕の働き、奉仕の技というふうに奉仕という言葉が続きます。奉仕というのはキリスト者の生き方がどういうものであるのか、そのことをよく表している言葉です。キリストに救われた人たちはどのような人間に変わるのでしょうか。それは奉仕する人間、使える人間になるということです。他の言葉ではしもべということがあり、いうこともあります。私どもはキリストのしもべであるからこそ、誠の主人であるキリストに仕えるのです。神に仕えるだけではなくて、神様が望まれるように隣人にもまた教会にも仕える、そういう生き方をしていきます。自分の思いが第一ではなくて、主人であるイエス・キリストの思いを一番大切にして生きる、それがキリスト者の生き方です。奉仕に生きる者たちが共に教会に集い、教会を作り上げていくのです。ですから5節ではこう言われています。そこでこの兄弟たちに頼んで、一足先にそちらに行って、以前あなた方が約束した贈り物の用意をしてもらうことが必要だと思いました。しぶりながらではなく、惜しまず差し出したものとして用意してもらうためです。贈り物としての献金をどのような信仰の心で捧げたらよいのか、それは惜しまず差し出すということです。で、興味深いことに、惜しまず差し出すという言葉と、贈り物という言葉は元のギリシャ語では同じ言葉で、祝福を意味する言葉です。で、一番最後の15節にも贈り物という言葉がありますが、これは5節の贈り物とはまた違う言葉なんです。15節の方は、神様が恵みとして与えてくださった賜物という、そういう意味がございます。献金というのは神様が私どもに与えてくださった祝福そのものだというのです。その祝福を祝福として、この場合はエルサレムの教会に捧げる。で、このように神様の祝福が広がっていく、祝福から祝福へという動きがここにあります。ですから、しぶりながら捧げないようにとパウロは言うんです。このことは後の7節の言葉とも重なりますが、しぶりながらというのは強制されてということです。ある翻訳では貪欲の技としてではなくと訳されていました。貪欲の心には自分中心の思いが現れていまして、形としては献金をしているものの、心のどこかで自分が得をすること、利益を得ることばかり考えているということです。そこには神様が与えてくださった祝福が多くのものに広がりますようにという祈りの心、神様に心から感謝しようというその思いは完全に抜け落ちてしまいます。抜け落ちてしまっているんです。そしてパウロは6節で具体的にこういう勧めをしています。つまりこういうことです。惜しんでわずかしか種をまかない者は借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのです。で、ここには種をまく人の例えが記されています。なぜ種をまくかというと、それは収穫を得たいからです。しかも多くの収穫を得たいからです。そこで貪欲の心が邪魔をすると、少ししか種をまかないということになってしまい、当然収穫もわずかになってしまいます。ただこの例えは、多くの額を捧げれば捧げるほど何か私たちにいいことが起こる、そういうことを言おうとしているのではありません。神様、これだけお捧げしたんですから、この金額に見合った 素晴らしいものをいただきたい、まあ、そう言って神様と取引する、まあ、そういうことを教えているのではないんです、まあ、そういうことを考えてしまうというのもやはり神様が望んでおられる献金の意図が、まあ、よく分かっていない、まあ、分からないというよりも、まあ、そこでちゃんと自分の心の中にある、まあ、罪という問題を、まあ、考えなければいけないと思います、まあ、ですから次の7節でも改めて献金の心、献金の姿勢についてこのように語ります。各自不詳不詳ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めた通りにしなさい。喜んで与える人を神は愛してくださるからです。不詳不詳でもなく、強制されてでもなく、このようにありますが、要するにいやいや献金をしないようにということです。もちろん献金を捧げて心が苦しくなること、まあ、この場合は心というよりも、まあ、具体的には生活といった方が良いかもしれません。献金を捧げた分、まあ、生活費が少なくなるわけですから、まあ、そういう意味で、まあ、苦しい思いが生じるというのは、まあ、当然だと思います。でそのことを、まあ、信仰的にどう受け止めるかというのは、まあ、これも大事なことですが、しかし結局のところは7節の最後に記されていますように、喜んで与えるということ、喜んで献金を捧げる、そのことができているかどうかということなんです。まあ、献金に限らず、奉仕にしろ、信仰生活全体に言えることですが、やはり喜びというものがなければ、一体何のために神様に従っているんだろうかという話になってしまいます。そして神様が望んでおられることも、また私どもが喜びの存在として生きてほしいということなんです。そのために神様は一人子イエス・キリストを惜しみなく私どもに与えてくださいました。だから不詳不詳でもなく、強制されてでもなくとパウロは進めるのです。ところでもう一つ、まあ、献金ということを考えるときに、まあ、心に引っかかりますのは人の目が気になるということかもしれません。つまりあの人はいくら献金を捧げているんだろうか、全体と比べて自分は恥ずかしくないだけの献金を捧げることができているだろうか、あるいは自分が多くの献金を捧げているときに、まあ、優越感に浸ってしまうということもあるかもしれません。まあ、自分はいくら捧げるべきか、まあ、そのことについてまあ、悩むことはいいかもしれませんけれども、人と比べて自分はいくら捧げればいいのか、まあ、そういう悩みは余計な悩みだと思います。まだ重い悩みから解き放たれていないんです。福音書を見ますと、貧しいヤモメがレプトン銅貨2枚を捧げたという、そういうお話が記されています。レプトン銅貨2枚というのは今の日本のお金でいうと約20円ぐらいのお金です。しかしその様子をじっと見ておられた主イエスはおっしゃいました。確かに言っておくが、この貧しいヤモメは誰よりもたくさん入れた。あの金持ちたちは皆有り余る中から献金したが、この人は乏しい中から持っている生活費を全部入れたからである。なぜ主イエスはこのヤモメが誰よりもたくさん献金を捧げたとおっしゃったのでしょうか。まあ、生活費全部入れたからだという言葉がありますけれども、まあ、このあと彼女は一文なしになってしまった、そういうふうに理解する必要はありません。もちろんこの20円という額も彼女にとっては大きなお金だったと思いますけれども、この生活費という言葉はこの命という命をですね、意味する言葉です。まあ、命と訳すことができる言葉なんです。シエスはこのヤモメの捧げる金額を見ておられたのではありませんでした。献金を捧げる人の心をじっと見ておられたんです。命丸ごと神様にお捧げするような、そういう献金の心、姿勢というのを主はご覧になって大変喜ばれたんです。ですから献金というのは、いやいや強制されてでもなく、人の目を気にしてするようなものではありません。パウロが7節で、 こうしようと心に決めた通りにしなさいとあるように、自分の意思でちゃんと決めることが大事です。もう少し丁寧に申しますと、自分一人でというよりも神様と自分との関係の中で決めるということです。それは日曜日の朝になって今日はいくら献金しようかといって慌てて決めるようなものではありません。私どもはいつも神様との関係の中にあるんです。ということはいつも献金のことを考えている、そういうふうに言っても良いと思います。またパウロはコリントの信徒への手紙1の第16章2節でもこのように言っています。私がそちらについてから初めて募金が行われることのないように、週の初めの日にはいつも各自収入に応じていくらかずつでも手元に取っておきなさい。パウロは言うんです。手元に取っておきなさい。そのようにあるように、あらかじめ献金の準備をしておきなさいということです。お金だけでなく捧げる心そのものも礼拝の前に神様の前に整えて臨みなさいということです。で、神様の前に私たちが立つとき、私たちは自分の貧しさ、惨めさ、そういったものを覚えることがあるかもしれません。しかしそれだけでなく、そういう私という人間を救うために神様が主イエスキリストを使わせてくださったということ、救いに招き入れてくださったということを思い起こし、神様を賛美します。同じ献金について語っていました一つ前の章第8章の9節に次のような言葉があります。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。また本日の第9章11節でもこのようにあります。あなた方はすべてのことに富むものとされて、惜しまず施すようになり、あなた方はすべてのことに、あなた方はすべてのことに富むものとされて。で、私はさまざまな点で、自分自身の、貧しさというものを覚えるんですが、でもそれが本当の自分の姿ではないということです。私どもの本当の姿は豊かなもの、そして富むものなんです。物質的にはあのヤモメのように貧しかったとしても、神様の前には豊かで富むものとされています。想像されたとき、神様の前に豊かだった人間が、罪によって人間としての素晴らしさをすべて失ってしまいました。自分の力でその素晴らしさを取り戻そうとしても、泥沼の中に立っているようなもので、もがけばもがくほど深みにはまっていく、それが罪の悲惨です。しかしそのような私どもを救い出すために、神様は救いの手を差し伸べてくださいました。しかもその救いの手というのは見えざる手というのではなくて、イエス・キリストという私どもと同じ人間としてこの世界に降りてきてくださった、そのような救いの御手であります。そして貧しさ、弱さの極みである十字架について死んでくださいました。私どもが神様に呪われたものではなくて、神様に祝福されたものとして生きることができるために、そして神様の前に豊かな人間として生きることができるために、主イエスは貧しく低くなり十字架についてくださいました。そしてキリストが十字架によって与えてくださった豊かさ、あるいは富というのは、自分だけを豊かにするものではありません。豊かにされる、富むものとされるというのは、自分だけが豊かになればそれでいいというものではなくて、そこでそれにとどまらないで、他のものをも豊かにすることができる、他のものをも祝福することができる、愛することができる、そのような豊かな祝福がキリストによって私たちに一人一人に与えられているということです。そのように神様の救いの恵みというのは、 私の想像を超えて、はるかに大きなものです。自分だけ良ければいいというのではなくて、救われたあなたを通して他の者をも真実に生かすことができる、それほどに神の祝福というのは豊かなんだと聖書は語ります。奉仕や献金の心というのもここに生まれるんです。キリストによって豊かなもの、富むものとされている恵みに感謝を捧げます。また神様の恵みに応える生き方、献身の印として具体的にお金を捧げます。そして神様は献金を通して私たちをますます祝福してくださるお方です。8節にこのようにあります。神はあなた方がいつもすべての点ですべてのものに十分で、あらゆる良い技に満ちあふれるように、あらゆる恵みをあなた方に満ちあふれさせることがおできになります。大変美しい言葉がいくつも並べられている、そういう印象を受けるかもしれません。すべての点ですべてのものに十分とか、あらゆる良い技に満ちあふれるようにとか、あらゆる恵みを満ちあふれさせる、そういうふうにパウロは言うわけですけれども、これはあまりにも誇張して言い過ぎているんではないか、そういうふうに思われる人もおられるかもしれません。でもパウロは神様がそれほどに恵みで満ちておられるお方である、そのことを本当に心から確信していたのだと思います。いつも神様からいただく祝福と賜物にパウロは感謝して生きていたのです。他にも例えば6節にありましたように、借り入れが豊かであるとか、惜しまず喜んで与える人を神様は愛してくださる、そういう言葉がありました。さらに13節を見ますと、献金という奉仕の技を通してエルサレムの教会の人たちがキリストの福音を従々に公言していること、公言というのは信仰を告白するということですね。信仰を一つにするということです。そしてコリントの教会の人たちの献金を通して神様を褒めたたえるようになったというんです。また献金を通してお互いの教会の間に主にある交わりが生まれ、場所は離れていても共に祈り合う群れが誕生しました。ユダヤ人の集まりであるエルサレム教会と異邦人の集まりであるコリントの教会、この両者が一つになるというのは当時教会が生まれたばかりの時代においては大変大きな壁があったに違いないと思います。しかしこの献金という奉仕の技を通して国や文化の違いがあったとしても主にあって一つという恵みを見出すことができ、共に神を褒めたたえるようになったのです。でこのような豊かな祝福、そして実りが、結果として与えられていく、それが献金を捧げる恵みです。そしてもともとこの献金を意味する贈り物という言葉が、祝福を意味する言葉であったことを忘れてはいけないと思います。千里山教会をはじめ、多くの各国教会の献金というのは、自分たちの教会を支えるためのものです。でもちろん神学校をはじめ大会中会などのさまざまな働きを覚えて、予算化しもちろん捧げています。自分たちが集う教会を支えるにしろ、他の教会を支えるにしろ、神様を惜しみなく喜んで捧げるならば、必ずそれに応えてくださり、私たちが想像した以上の豊かな祝福を注いでくださいます。足りないからもっと捧げましょう、そういう部分もあるんですけれども、それ以上に神様の栄光がこの場所に、この世界に、そして使わされている場所に広がることを信じ、また祈り願いつつ献金を捧げます。ある牧師は、私たちは献金を通しても神様と対話することができるのだと言いました。面白い言葉だと思います。御言葉を聞きながら神様と対話をする、あるいは祈りの中で神様と対話をする、そういうことはですね、よく耳にするんですけれども、献金を通して神様と対話するというのは 初めて聞くような言葉かもしれません。でもよく考えてみると本当にその通りでありまして、本日の聖書にも記されていますように、惜しみなく豊かに、そして喜んで捧げるものに神様は必ず応えてくださるんです。しかも私どもの思いを超えて豊かに応えてくださるんです。まあ、この世の常識のように、与えるものを少なくして得るものを多くすれば自分たちは豊かになることができる、まあ、そういう考えとは全く違ったものがここにあるんです。具体的に、まあ、神様がどのように応えてくださるか、まあ、そのことまでは、まあ、分からない部分も多いんですけれども、でもそのことを含めて神様からの応答、祝福を喜びながら、また楽しみに待ちながら、私たちは捧げる生き方、あるいはこの献金ということをですね、その働きを続けていくことができると思うんです。まあ、ここまで献金のことを、まあ、お話ししてきたんですが、まあ、他にも献金について、まあ、教えている聖書の箇所は、まあ、旧約聖書を含め、たくさんあります。でもこのように御言葉から献金のおすすめをしてもですね、やはりどこか気になるのでしょう。具体的にいくら献金したらいいのですか。具体的な目安というものを教えてください。まあ、そういうふうに言われることがあります。例えば旧約聖書なんかを見ますと、収入の10分の1、そういう数字が記されている箇所があるんですけれども、その数字がすべての献金の目安、基準になるわけではありません。私自身は神様との関係の中で、こうしようと心に決めたものを捧げてください。そして初めから献金を手元に取っておくように、そのことを進めるようにしています。それでももう少し具体的にという場合は、金額を具体的に言うことはありませんけれども、自分の心が少し痛む程度に、自分の心あるいは自分の生活が少し苦しくなる程度に、そういうふうに進めることがあります。心の痛みを覚え、生活が少し苦しくなるというのは、いわゆる七節で言われていたような不傷不傷とか強制ということとは全く違います。主イエスに従う生活は必ず犠牲というものが伴います。主イエスご自身が苦難の道を歩まれたように、私どももその一端を担って歩むんです。自分の十字架を背負って愛の技、奉仕の技に励みます。しかしその苦しいと思うところで、なぜ最後まで歩み抜くことができるんでしょうか。なぜそこでもキリストのものとされている自分を喜ぶことができるんでしょうか。それは私どもが主のために、隣人のために捧げ仕えて生きる中で、あるいは精一杯に生きながらもそこで苦しみを覚える中で、しかしそういう中に主イエスが共にいてくださること、そしてその主イエスが私の苦しみを知っていてくださるばかりか、共に担っていてくださる、その恵みを見出すことができるからです。だからキリスト者の歩み、献身の歩みは、確かに犠牲や苦しみというものが伴うんですけれども、同時に神様の祝福を知ることができる、そのような喜びの歩みなのです。この後献金を捧げますが、献金を入れた黒い袋をいつも生産卓の上に置いています。なぜ生産卓の上に置くんでしょうか。袋を置くためのちょうどいい場所がないから、適当に生産卓の上に置いているということではありません。あまり説明されることがないかもしれませんけれども、このことにもちゃんと意味があるんです。月に一度の生産式の際、この生産卓の上にパンとブドウ酒を置きます。まあ、生産自体大変豊かな意味があるんですけれども、パンとブドウ酒が示しているように、ここにはキリストの十字架の上での犠牲というものがあるということなんです。私どもの罪をあがなうために十字架について死んでくださった、その主イエスの体と血を表すパンとブドウ酒です。そのキリストが与えてくださった救いというものを、心や魂だけではなくて体全体で、つまり全存在をもって感謝をして味わいます。 毎週捧げている献金を生産宅に置くというのは、キリストの救いの上に、キリストの犠牲の上に、今日の私があるということをですね、表しているんです。感謝をしているんです。そして主よ、あなたにすべてお捧げし、すべてを委ねします。そういう献身の思いを生産宅の上に献金を置くという、見える形で私たちも表しているんです。週ごとに教会に集められ礼拝を捧げる中で、私どもは神様がイエス・キリストを通して与えてくださった祝福をもう一度受け取り、新しい週の歩みを始めます。神様の祝福に満たされ、その祝福を人々に告げ、祝福を祈る者としてこの一年も共に歩みを重ねていきます。惜しみなく喜んで与えるものを神は豊かに祝福してくださるのです。お祈りをいたします。神様、地上の見える教会を建て上げ作り上げるために多くのものが必要です。お金も必要です。すべては神様のものであり、すべての必要をしていてくださる神様が、この一年も私どもの必要を満たしてくださることを信じています。それゆえに私どもも神様のために喜んで捧げる生き方をこの年も重ねていくことができますように、主イエス・キリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。